ようにって、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。
おはようございます。いつもの方も、久しぶりの方も、また初めてに近い方もぜひ、ようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短くになります。天にいます私たちの父なる神様、12月に入り本格的な寒さを覚えていますけれども、そのような中、今日も共に礼拝式に集うことが許されたこと、ありがとうございます。今から聖書の御言葉に耳を傾けます。どうか聖書の御言葉が私の心に響きますように。聖書の素晴らしさを新しく知り、内側から新しく作り変えられますように。主イエスキリストのお名前によって祈ります。清見の福音喫茶が終わったあたりから声が出なくなってしまいまして、お聞き苦しいかと思いますが、ご了承ください。少し前から主イエスキリストが教えてくださった主の祈りを一緒に学んでいます。主の祈りは天を見上げて地上を旅する、そんな生活習慣のための祈りとも言えます。また主の祈りは神様の国とその義をまず第一に求めていく、そんな祈りです。それはつまり人を必要が豊かに満たされていくという保証が与えられている祈りであります。そして主の祈りは神様を愛し隣人を愛する祈りです。また主の祈りは聖霊に満たされるための祈りであり、再臨の主を待ち望む、そんな祈りにもなっております。ですから聖書全体のまとめ、そして福音の要約と言われるようなエッセンスを見事に凝縮した、それが主の祈りと呼ばれる素晴らしい祈りです。世界中のクリスチャンが、カトリックもプロテスタントも東方教会も西方教会も同じようにこの主の祈りを祈ることができることは素晴らしいことであります。祈りは呼びかけから始まります。主の祈りもそうです。どんな呼びかけだったでしょうか。天にいます私たちの父よ、これが主の祈りの呼びかけです。まず天を見上げて、そして天のお父さんと親しく呼びかけ、父なる神様の懐に飛び込んでいく、そこから祈りが始まります。そしてその後、主の祈りには6つのお願いが続きます。実は主の祈りは全てお願いになっております。こうしてください、ああしてください、お願いします、それしか主の祈りは祈りません。最初のお祈り、お願いは、皆が神様のお名前が崇められますように、聖なるものとされますようにというお願いでした。私の歩みが聖なるものとなり、私の歩みが本当に神様の愛に満たされた、福音に生かされた、素敵な魅力的なものとなり、そして私を見た人たちが、あの人の信じている神様って素晴らしいねっていうふうにグッドサインをですね、その押してもらえるような、そういう形で神様の名前が聖とされていく、清いものとされていく、崇められていく、そのためにこそ、神様は私の唇を守ってください、神様は私の態度を守ってください、神様は私の生き方を守ってください、そんな風に祈っていくことが最初のお願いであります。2番目のお願いは、御国が来ますように、神の国が来ますようにというお願いでした。神の国はそこに、その座の中心にお迎えしたときに訪れることが保証されています。主イエスキリストを皆さんが心の扉を開いて心の王座に受け入れていくならば、皆さんの心の中に神の国が訪れます。つまり御国が来ますようにというのは、神様、イエス様は来てください、私は心を開きます、イエス様は私のこの汚れた汚い、暗くて臭くて汚い私の心に来てください、お入りくださいという祈りです。 その時に闇でしかなかった心の中に温かいろうそくの炎のようなイエス様の光がやっていきます。そしてその光であるイエス様を受け入れた時に私たちの人生は変えられていくのです。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。そして神の国はまず私たちの心の中から始まり、それぞれの家庭に、それぞれの職場に、それぞれの地域に、そして日本やアジアや全世界に広がっていきます。今日一緒に学びたい3番目のお願いはどんなお願いでしょうか。御心に関するお願いです。御心が天で行われるように、天で行われているようにこの地上でも行われますようにと願っていくお願いです。今日のテーマは御心なんですけども、御心とは一体何かということをまず考えてみたいと思っております。まあ、冗談のように御心と対比してお心というふうに言う場合がありますが、御心というのは神様のお心です。神様が何を願っていらっしゃるのか、神様がどんなことを考えていらっしゃるのか、神様がどんな素晴らしい計画を持っていらっしゃるのか、そのすべてが御心と言えます。それは私たちにとっても最高で最善のものです。神様はグッドとかベターではなくてベストを与えてくださる方です。普通にいいものじゃなくて、まあまあいいものじゃなくて、一番いいものを用意してください。それが御心です。神様はすでにその御心を一人を惜しまずに与えてくださることを通して明らかにしてくださいました。神は実にその一人を主イエス・キリストをお与えになったことに、あなたを愛されたと聖書は語ります。あなたは本当に神様に愛されています。そしてお心というのは私たちの心ですよね。自分の考えとか自分のやりたいこととか自分の計画とか、それは私たちが日ごとに自分で思い通りに動かしたいというその思いであります。自分の願いが叶えられることよりも、神様の願い、神様のお心、神様のお考え、神様のご計画が天において今完全になされているように、この地上の旅をするような人生においても、人生という名の私たちの地上の旅路においても御心が行われますようにと、そのような祈りです。今日も例によってルカの福音書の15章を開きまして、今日は御心という視点でルカの福音書の15章をもう一度改めて思い巡らしていきたいのです。先週は神の国という御国というテーマで、ルカの15章を見ましたけれども、御国は喜びである、御国に、罪人が招かれている、お兄ちゃんタイプの人であっても弟タイプの人であっても神様の国に喜んで招かれている、そんなことをお話しいたしましたが、今日は御心という視点でルカ15章を見ていきたいと思います。アメリカのニューヨークで牧師をされている、ティモシー・ケラー先生という方がいらっしゃいますが、その方の本をご紹介しながら、今日御心についてルカ15章に書き記された内容を覚えていきたいと思います。背景となった出来事はこんなことでした。ある時イエス様が主税人たちや罪人たち、いわゆるこいつは罪深いやつだなとレッテルを貼られてしまうような悪い人たちと一緒に食事をしたり、お話をして楽しそうに、していた。そこにそのことをよく思わないパリサイ人、律法学者たちがやってきてイエス様を非難したということがことのきっかけです。パリサイ人、律法学者たちはイエス様に対して指を指して言います。後ろ指を指して言います。この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事までしている、なんていうとんでもない人だ、何を考えているんだろうこの先生は、もう先生と呼べないね、というような状況です。そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたと、はっきりとこの失われた羊の例え、失われた銀貨の例え、そして失われた二人の息子の例えが三つ一緒になってパッケージになって、律法学者パリサイ人 喜ぶ神様と一緒に一緒に喜べない。そして今は自分も今なお自分は正しいとしながらも神の国の境界線の国境の外側にまだいる。そういう人たちに、いわばお兄ちゃんタイプの人たちに、なんとか自分が正しいという思いを改めて、そして恵みによって神様の義によって信仰によって義とされて、喜びの宴の中に、喜びのパーティーの中に一緒に加わってくださることを願って、イエス様はお兄ちゃんタイプの人にこの例えを語られております。それは長い間クリスチャンホームで育ったり、牧師家庭で生まれ育ったりした、そういう、2世3世のキリスト者にももちろんそうだと思います。でもそれだけではありません。私はクリスチャンホームで生まれませんでした。気がついた時には仏壇があったり神棚があったりする一般的な日本で生まれて今に至っています。たまたまお友達が誘ってくれたので教会に来ていますが、まだよく分かっていません。まあ、それは大歓迎です。ウェルカムです。よくいらっしゃいました。このような例えを話されたという、その例えという言葉は単数形です。3つの例えが語られているようですが、実は3つで1つのセットになっている、そんな例えです。いくつかの共通点があり、なおかつ少しずつ少しずつクライマックスへと向かっていく、そういう構成になっています。最初は羊さんの例えです。羊さんが100匹いて、そしてその中の1匹がいなくなっちゃった。羊飼いはどうするのか。 いなくなっていない99匹をほったらかしにして、いなくなった1匹を見つかるまで探しに旅に出かける。そして決して諦めずに粘り強く見切らない、見捨てない、そしていなくなった1匹を見つけるまで探し歩く、そのような忍耐強い愛があります。そして見つけたら大げさのように喜んで、大喜びをして、やった、よく生きてたね、よかった、あなたが生きてることだけで嬉しい、もうあなたがそこに見つかったことだけでもう私嬉しいと言って寄り添ってくださる、そういう神様です。話にならんとかという言葉を絶対使いません。喜んで、よくやった、よく頑張ったと言って褒めてくださる。決して裁かない、それほどの懐の大きな方が良い羊飼いですと紹介されるイエス様の姿にもなります。神様ご自身の懐はとてつもなく広いのであります。そしてその人の弱さに寄り添って、その人のもがいているとこ、苦しんでいるとこ、悩んでいるところに寄り添ってくださって、そこから一人で立ち上がれないときは立たせてくださり、そして抱えてくださり、そして家へと連れ戻してくださる。さらには近所の人たちまで呼び集めて、もう喜びを分かち合おうとします。私の一緒喜びを一緒に喜んでください、一緒に喜んでください。実はこれが御心なんですよね。神様は一緒に喜びたいんです。これが御心であります。神様は何を願っていらっしゃるのか、何を考えていらっしゃるのか、あなたと一緒に喜びたいんです。人生を本当にエンジョイしたいんです。せっかく生まれてきたからには、本当に生まれてきてよかったと言えるような、そういう喜びを一緒に喜んでほしいっていうんです。そして7節、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めて向きを変えて戻ってくるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりももっと大きな喜びが天に湧き起こる。アリーナでコンサートしているときにこのウェーブが起こったりしますよね。うわーやったー。あるいはそのなんかスタジアムに行ってですね、サッカーなど観戦しているときに1点ゴールが入ったら、やったもうすごい勢いで大歓声がこうスタジアム中に響き渡り始めます。そのようなことが天国において起こるというんです。一人の罪人が見つけられて、失われた人が見つけられていくならば、向きが変わっていくならば、お父さんは三位一体の神様も嬉しくて嬉しくて仕方がない、踊り上がって飛び上がりたいほどの喜びの中で、よく生きてた、よかった、見つかったとあなたを抱きしめてくださる そんな方であります。これが一つ目のお話ですね。二つ目は銀貨です。羊には命がありますが、銀貨には命がありません。しかし価値、存在価値ということを教えるためには、お金というものはとても必要なものでしょう。お金には命がありませんが、人間がこれは1万円の価値があると刷り込んで、肖像を刷り込んで、そして1枚の紙切れが1万円札の値打ちを持ちます。しかし持ち主の手から離れた瞬間にただの紙切れになります。価値が失われるんです。でも見つけられると、拾われると再び価値が出てくる。そこに存在しているだけで価値がある。お札さんはしわくちゃになっても、シミだらけになっても価値が変わらないですよね。これは慰めですよ。私たちの体がどんなにシミだらけとかシワだらけになっても、おじいちゃんおばあちゃんになっても、それでも神様はあなたの価値を変えないんですよ。変わらないんです。価値は神様があなたを神の形に、そのプリントが、肖像が刻まれていますから、あなたがどんなに年を老いていこうが、あなたがどんなにポンコツになっていこうが大丈夫です、ね、価値は変わりません。生まれたばかりの赤ちゃんも、バリバリ仕事できる仕事人間も、寝たきりの人も同じ価値なんです。人の価値は変わりません。神様は何かができるとか良い結果が出せるとか、そういうことではなくて、存在そのものが尊い、かけがえがない。あなたという一人がいなくなったら、誰も代わりをしてくれる人はいないから、早く死ぬなんてことを考えないでねっておっしゃる方であります。ドラクマ銀貨、それは10枚1セットの結婚式のための女性のアクセサリーだったと言われます。10枚1セットなんですけど、1枚なくなってしまった。1枚ぐらいいい壁を終わらせないんですよね。やっぱり揃ってないと嫌だ。1枚でもなくなったら探し回る。決して見切らない。そのような神様の愛がそこにもあります。そして家を履いて見つけるまで注意深く探し回る。どこだどこだ、掃除機の中に吸い込まれてるから、掃除機も開けて、そして埃の中を全部かき出して広げてみて、あ、なかった、よかった、ここにはない。ゴミ箱も開けてるかもしれませんね。ゴミ袋せっかく詰めたのに全部出してきてですね、ここに入ってるかもしれない。泥だらけ、ゴミだらけになりながら、汚いものを全部また蓋開けて、臭いものを蓋開けて、全部汚いところ、埃まみれのところを履いて、明かりをつけて、見つけるまで探してくださる。これが神様の御心です。神様はあなたを見つけたくて仕方がないんです。あなたが神様から逃げ回っているんですけども、どうしても追いかけたいんです。追いかけっこしてると思うんですね。一生懸命神様から人間は逃げたいんです。背中を見て、一緒にさようなら、私のしたいことがありますから、私も神様と一緒に生きること嫌です。自分のやりたいことがありますから、お金の方がもっと大事ですから。しかし神様はその後一生懸命追いかけてくださるように、皆さんのところに来てくださる。そして見つけたら、その銀貨が手のひらに再び拾われた時に、失われていた価値が見事に復活します。確かにドラクマ1枚の値打ちが回復して、そしてその喜びが同じように、一緒に喜んでくださいと言って、大げさのように女友達、近所の女たちがみんな呼び集められて、大パーティーに一緒に加わってください、一緒に喜んでください、もうなくなっていたあの銀貨ちゃんが見つかったの、やっとこれ本当に見つかって嬉しいのって、もう本当にこう本当になんか子供のように喜んでいる姿があります。それは神様の御心であります。あなたが見つかることが本当に嬉しいんですね。そしてあのお父さんと二人の失われた息子の例えが出てきます。ここにおいてクライマックスに入っていきます。そこではもはや羊だとか銀貨だとか、そういうお金だとか、そういうものに例えなくて、まさに人間そのものが出てきます。羊に例えられていたのは人間です。銀貨に例えられていたのも人間です。そしてまさしく神様は、失われた人間を探して救うためにこそクリスマスに天から降りてこられた。それがこの降誕という意味です。なんで神様が降りてこられた、生まれたんですか。あなたを探して探して探して 失われたあなたを探して救うために来られたんです。天から降りて天の栄光を全部捨てて私と同じ人間の赤ちゃんになって、しかも弱い、親が捨てたらすぐにひねり潰すことも命を奪うことも簡単にできる、その無力な弱い赤ちゃんになってくださって、首も座ってない、自分でトイレにも行けない、ハイハイもできない、寝返りもできない、そんな赤ちゃんになってくれて降りてきてくださったんですよね。そのことは後から見ていきたいと思います。とにかくお父さんに2人の息子がいました。2人とも失われていたそうです。お兄ちゃんタイプはエリートタイプです。良い子を演じることができる人です。骨と建前を見事に使い分けることができるウォーカーフェイスの人であります。弟はそうじゃありませんでした。もうちっちゃな頃から悪ガキで、15で不良と呼ばれたよと、ナイフみたいに尖っては触るものみんな傷つけて、そういう人ですよ。もうズバズバ言いたいこと言います。お父さん早く死んでくれない？お金もらったらそれでいいから、親父早く死んでくれ、もういらない、親父いらない、お金さえくれ、こういう弟です。ナイフでグサーって、お父さんいらない、グサーって、すごい言葉ですよね。もう本当に爆弾発言だと思います。そういうことを平気で言うことができるのが弟タイプの、人です。とにかくでもお兄ちゃんも問題があったんです。お兄ちゃんは一見良い子のように見えますが、良い子を演じているだけです。これが立法主義者パリサイ人の姿です。一生懸命涙ぐらしい努力をして良い子を演じ続けて背伸びをし続けているのがパリサイ人です。立法学者です。これもしなきゃダメなんじゃないか、こうねばならない、こうしなければならない、私とあなたは違うの、私は正しくてあなたは間違ってるの、そういうふうに人と自分に線を引いて、パリサイ、境界線を引いて、あなた間違ってる、私は正しいって言って、自分をいつも正しいものの立場に置いて生きていく。そのために涙ぐましい努力を日々捧げ続けている、頑張り続けている人であります。お兄ちゃんは、いやいやお父さんと一緒に居続けている人でも、心の中では多分正直こう思っていると思います。親父も早く死んでくれないかなと、口には出しませんが絶対にそう思っているはずです。罪人ですから。全ての人は罪を犯したので神からの義を受けることができない。人は皆生まれながらに神の御怒りを受けるべき罪人だと聖書ははっきり語ります。どんなに良い人を演じていたとしても、その心の中には平気で人をぐさっとナイフで刺すような、えぐり取るようなサバイバルナイフのようなものを身に秘めているでしょう。うちに御心というのはどういうものでしょうか。そのようなどうしようもない息子たちを見捨てない、それが御心なんです。それでも愛し続ける、そしてふさわしくないものをふさわしくない時に愛し、そしてその愛によってその子たちを変えていき、やがてその子たちが本当にふさわしい立派な大人になっていくことを願って願って、そして惜しみなく、まさしく惜しみなく湯水のように愛を、財産を注いでいく神様、それがこの父親であります。天にいます私たちのお父さんと呼びかけている方は、それほどに放蕩する神なんです。英語で放蕩するという言葉にはいくつか意味があるんですよね。それを本当に気前よく湯水のように糸目をつけずに全部使ってしまうという意味もあります。ただ無駄遣いするということじゃなくて、大切なことのために、価値あることのために、大事なお金とか時間とか労力を全部惜しみなく湯水のように使い果たしてしまう。まさにそういう意味で放蕩という言葉を使うならば、神様は放蕩する神様です。あなたのためならどれだけ時間を使ってもいい、あなたのためならどれだけ時間をお金を使ってもいい、あなたのためならどれだけ命かけてもいい、それほどに惜しみなくあなたのために全てを使い果たして、十字架にかかって死ぬほどに神様は放蕩して湯水のように命を注ぎ尽くしてくださる方であります。そのことはまた後で見ていきましょう。 とにかく弟タイプの人はありがちなタイプで東京とか出てきたい若者であります。もう田舎の古くこんなとこ嫌だ、こんな古臭い、もう人間関係ずいぶん分かってて、もうものすごい熱いですね、濃い人間関係の中で、誰々ちゃんはどこの心の高校に行ったとか行かないとかですね、誰々ちゃんは何とか何とかと全部近所の人まで全部知られてるっていうね、そういう生活は嫌だ、もう花の大都会に羽を広げてさようなら、生まれたところを遠く離れて旅立っていく宝刀息子宝刀娘はこっちと近辺にたくさんいます。日本各地からやってきています。お金を手にして夢を手にして、しかし東京というところはそんなに甘いところじゃありませんよね。ものすごい殺伐としたところですよね。ものすごい都会の中の砂漠ですよね。恐ろしいほどの数の人がいます。でもその中で都会の中で孤独を感じるんです。今私が死んでも誰にも気づいてもらえないかもしれない、誰も私のことを悲しまないかもしれない、私なんかいてもいなくてもいいという歯車の一部に思えて仕方がない時がありますよ。とにかく弟はそこに行けばユートピアがパラダイスが待っていると考えて家を飛び出してお金を持ってボストンバッグを抱えて長距離バスに乗って都会に出てきたんですよ。そして湯水のようにもう花坂じいさんのようにお金をまき散らしたんですよ。どうぞおごります、どうぞ、はい、この素敵な方あなたにこれプレゼントとか言ってさせたら、もうギャンブルもやったでしょうし、競輪競馬パチンコ盗んだもんじゃないですね、もう花札とかカードとかあれ、そしてもうカジノみたいなところですね、ルーレットかけられる、そして億単位のお金をボンボンかける、そしてもちろん株とか為替もやってるでしょうね、ビットコインとかもやってるかもしれませんね。とにかく派手に遊びまくります。案の定財産を使い果たします。重なる時には重なります。大飢饉がリーマンショックが起こります。食べるにも困り始めます。豚の世話をしたいほどに落ちぶれます。最低のところ、そこまで汚れてお父さんの顔に泥を塗り続けます。しかし神様はあえてそこに助け舟を出さないという形で悔い改めのチャンスを与えてくださるんです。やり直すチャンスを、人生をもう一度やり直すチャンスを与えてくださいます。神様はそういう方です。御心というのはこの生きている間にはセカンドチャンスもその次のチャンスも何度でもチャンスがありますよ。やり直すチャンスが、神様は憐れみ深い方ですから、生きている間には何度でもやり直すチャンスを与えてくださいます。そのお父さんの配慮の中で、誰も助けてもらえないという中で、初めて彼は天を見上げることができました。そしてお父さんの家のことを思い返して、もう息子と呼ばれる資格はないけれども雇い人の一人なら雇ってもらえるだろうと、追い出されることないだろうと、そんなふうに計算をして言うセリフも考えて、そして立ち上がって向きを変えて父親のもとに帰ろうとします。そして家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って首を抱き口づけします。大喜びして死んでいたはずの息子が帰ってきたということで、お父さんは最高のものを与えます。一番良い着物、指輪、履物、すべて一番良いものです。誰もまだ履いてないお風呂ではないものです。誰かが着たり脱いだりしたものではありません。最高のものです。そして最高の料理、最高の食材、肥えた子牛を引いてきてほふり食べて祝おう、死んでいたのに生き返ってきた、いなくなっているのに見つかった。しかしこのお父さんのお喜びようが、律法学者パリサイ人タイプのお兄ちゃんにその怒りを爆発させるきっかけになりました。お兄ちゃんは一生懸命真面目に真面目に我慢して我慢して頑張りすぎていました。でも疲れ果てていたんだと思います。そろそろ堪忍袋の方が切れかかっていたんでしょう。些細なことでイライラしていたと思います。そこに 踊りや楽しそうな笑い声が聞こえてきます。しもべの一人を呼んで何事かと尋ねます。しもべは彼に言います。あなたのご兄弟が、弟さんがお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛を売られた。お兄ちゃん怒って口家出をする。家に入ろうとしない。でもお父さんが来て彼を並べる。そこでこの放蕩する神の五章にありますけども、本当の兄ならというところを少しご紹介したいと思います。もしこの放蕩息子のお兄ちゃんが本当に御心にかなったお兄ちゃんならば、こういうふうに言葉を発し、そしてこういうふうに生活していったでしょうということが語られています。これ教会の図書にありますが、寄贈したので、 ありますので、後で読んでください。本当の兄ならば父に向かってこう言ったことでしょう。お父さん、弟は本当に愚かでした。今ではちゃんとした生活もままならない状態でしょう。ホームレスかもしれません。でも僕はあの子を探し出して家に連れて帰ります。そのために多分僕の分の財産も使い果たしてしまうかもしれません。でもそれでもいいんです。この家に僕の弟を連れ戻しに行ってきます。本当のお兄さんならばそう言って、与えられた財産を持って弟を追いかけて、見つかるまで探して惜しみなくお金使って、惜しみなく湯水のように自分の財産を使い果たして、命を使い果たして、そして弟を見つけて連れ帰ってくるのが本当のお兄ちゃんでしょう。それが聖書が語っている御心にかなった人の歩みです。天においてはそれほどの御心がなされているんですけど、この地上においては収穫は多いんですけど働き手が少ないんです。そういうふうに本当のお兄ちゃんタイプになって、自発的に強制されてでも、いやいやでもないですよ。でも本当に福音に浸って浴びるように神様の愛を受け続けていくならば、決して自分勝手な俺だけがいいっていう、そんな自己中心な生活からは解き放たれていくでしょう。私だけが幸せならばそれでいいなんていう、そんなみみっちい考えがなくなっていきますよ。そしてそこでイエス様が登場するわけです。まさにイエス様は本当のお兄ちゃんとして御心を完全に行い続けておられる方です。昔も今もそしてこれからも。本当のお兄ちゃんならばイエス様のように行動するはずなのです。そしてイエス様は、御心が天で行われるように地でも行われますようにという、この種の祈りを実現させるためにこそクリスマスに降誕されたんです。あなたのために。あなたはお兄ちゃんタイプかもしれない、あるいは弟タイプかもしれない、いずれにしてもお父さんに愛されているんです。そしてあなたは喜びに招かれているんです。一緒に喜んでほしい、早く帰ってきてほしい、早く家の中に入ってほしい、いじけないで、プチ家でしないで。お兄ちゃんもささやかな反抗をしたんでしょう。反抗期がなかったというか、あの見せかけだけで一生懸命良い子を演じ続けて、アダルトチルドレンの状態になっていたでしょう。ですから、もう今まで溜めていた泥がいっぺんに吐き出されてですね、お父さんの顔にその時泥がドワーッと塗りたくられてしまいました。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに奴隷のように仕えて、戒め破ったことは一度もない。それなのにこの私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともない。私が礼拝休んだことありましたか？奉仕しなかった時はありましたか？献金しなかった時はありましたか？いつだって教会に居続けたじゃないですか。何が不満なんですか、あんた。そう言って親父にふっふっふっかかっているような、この反抗期丸出し の、そういう娘や息子がいると思いますね、クリスチャンホームには。特に牧師家庭にいるかもしれません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰してきた息子、彼はこの時 自分の弟とは絶対に言わないんですよ。もう認めてないんです。俺の弟じゃない、こんなやつは俺の弟じゃないって、もう完全に縁切ってるんですよ。お兄ちゃんは完全に見捨ててます、見切ってます。それが人間的な自己中心な正しさの中で、俺は正しいんだと威張っている人が持っているそれだけの正しさしかないです。不都合な人は全部切り捨てていくんです。その人は あいつはダメだ、こいつもダメだ、あの人もダメだ、俺だけが正しくやってればははみたいな感じ、そういうですね、すごい殺伐とした、これがお兄ちゃんタイプのパリサイ人タイプの人であります。いつも裁く視点で、いつもあらを探して、そしていつも切り捨てていく、これがお兄ちゃんがやっていた御心とは正反対の、どこまでも自己中心な、自分だけが幸せならそれでいい、弟が死んでいようが生きていようがそんなこと知ったことじゃない、お父さんも早く死んでほしいみたいなことが思う、本当に自分さえ良ければいいっていう、どこまでも身勝手な、でもそれを顔には出さない、一番卑怯な、一番罪深い人間かもしれません。良い人を演じてるんですから、仮面をかぶっているんですから、本音を出せないんですから、なおいやらしい人でありましょう。あれね、言いたいことをズベズベ言ってる人の方が素直で正直と言えるでしょう。そうだと思います。でも人間には両方あるんですよね。完全にチャックできる人とできない人、結構このひびが入ってる人と、かなりひびが入ってなくて、ほとんどこうずっとこの外側はですね、そのメッキが剥がれない、そういう人がいます。涙ぐましい配慮で努力をしながらですね、細心の注意を払って人前では絶対にその欠点を見せないっていう人がいます。お父さんはこのお兄ちゃんタイプの、でも御心とは全然正反対のことをやり続けていたお兄ちゃんタイプの人にもこう言います。来よ、お前はいつも私と一緒だよ、お父ちゃんのものは全部お前のものだよ、お前はお父ちゃんはお前のためにも死んだっていいんだよ、お前は私にとって全てなんだよ、お前のためだったら命捧げられるよ、それがお前、私のものは全部お前のものだという言葉の意味ですよ。お兄ちゃんにも命かけてるんです、このお父さん。クリスチャンフォーム2世3世バリバリの律法学者になりかけている人にも、神様はそんなあなたにこそ命をかけて十字架で、そのあなたの自分でどうすることもできない、自分では絶対に届けない神の義を成し遂げるためにこそ義となってくださった方ですね。あなたの身代わりに、あなたの義は十字架にあります。そこで全てのあなたのマイナスは釘付けされて葬り去られました。そして今あるのはただ義人は信仰によって生きる、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、あなたは私の愛する子だよ、大事大事だよ、生まれてきてよかったんだよ、本当に早く死ぬなよ、そういうふうにおっしゃっていてくださるのが御心なんです。あなたがそういう神様のところに戻ってくることを、反抗をやめて向きを変えて素直になって正直になってお父さんのところに戻ってくることが御心であります。湯水のように惜しみなく時間とお金と労力を、そして命を、その血潮のありったけを最後の最後まで完全に使い果たされた方は誰でしょうか。私たちの敬愛するお兄さんであられる主イエスキリストであられます。その主イエス様を教えてくださった主の祈りは、まさに全てが御心である祈りです。これをあまりにも要約されてまとめられすぎてますから、主の祈りだけ何遍唱えても多分深い御心は全然わからないと思います。でもこのティモシー・ケラー先生が言っているように、このルカの15章の例えならばかなり深いところまで 水を打つことができるような湖のようなものなんです。この例え話、深い深い神様の御心がどこまで深いのか、どこまで底なしのとてつもない大きな愛を持っていらっしゃるのか、それを掲示しているのはこの例え話ですよ。ルカの15章、神様はあなたを愛しておられて、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。聖書は神様からのラブレターです。こんな分厚いラブレターもらったことがありますか。切々と神様は今もあなたに語りかけています。気づいていないかもしれませんが、あなたは本当に愛されております。ぜひ主の祈りを祈りながら、そのことを味わっていただけたらと思います。それぞれご自分の言葉で1分ほど時間を取りますので、祈りの時を持っていただけたら感謝です。天のお父様、御心が天で行われるように、私たち一人一人のこの地上の人生という旅でも、その日常生活一つ一つのことにおいて、御心だけが行われますように。主よ、そのためにあなたに全てをお任せします。仕事のことも結婚のことも将来のことも全部あなたにお任せします。白紙に戻します。私がやりたいこと、私がやりたくないこと、そういう自分を基準とした選択ではなく、御心でしたらぜひやらせてください。そして御心だけがなりますように、御心でなければ道を閉ざしてください。御心であればはっきりと確信を与えてください。そんな風に一つ一つのことを具体的に祈っていくことができますように。そして神様、今も祈りに耳を傾け続け、願う前から祈る前から必要すべてのご存知の主が豊かに豊かに祈りに応えてくださる、生きて働かれる神であることを本当に体験して、そして神様、その生きて働かれる神様と一緒に、いつでもどこでもどんな時でも一緒に生きていくことができる、そんな本物のクリスチャンにしてください。主よ、そして多くの人たちが一緒に天を見上げながら、この地上の旅を、主の祈りを祈りながら一緒に旅をしていくことができる仲間を加えてください。クリスマスに多くの人たちを招いてください。星の数の人たちを招いてください。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。